イエス・キリストは人となられた神なんだということで、そのイエスが十字架にかけられてよみがえられ、神のもとに帰っていく。私たちはこのキリストの昇天ということについて普段あんまり考えていないかもしれません。ですから今日はキリストの昇天ということは何を意味しているのかということを一緒に考えてみたいというふうに思う。先ほど歌った賛美歌、昇天の賛美歌だったのですが、159番のですね、2節に、常より御殿のなど勝つにぎよう、知らずや勝利の君なるイエスは死の抑え破りて世を取り返し、教師も御国に帰らせたも。これこの通りなのですが、私はこれまでのキリスト教というのが死に打ち勝った力強いイエスということを少し強調しすぎてきたんじゃないかなという気がするの。イエス様は悪魔にも勝ちます。そして人間の最大の敵である死にも勝ったんです。その強いイエス様がいるから、私たちもそのイエス様と共にしっかり行きましょうという感じ。これは私はちょっと極端な言い方ですけれども、イエス偶像教になる恐れがある。イエス様を信じてイエス様と一緒にいれば何でもできるっていうことですね。まあある意味でそうなんですけども、パウロはそういうふうに言いました。このイエスによって私はどんなことでもすることができるというふうに言ったのですが、しかしその場合のニュアンスはちょっと違います。何でもできるというのは強いイエスによってっていう場合には何でも成功するのだというふうに考える。うまくいかないというのは自分の信仰がダメなんだというふうに受け止めてしまう。聖書の読み方にしても、あまりにも聖書に書かれている神話的な表現をそのまんま現実に起こっている。例えば今日の昇天の物語だったら、まさに雲に乗ってですね、で天に変えられたという、こういうのを私はその通りに起こったんだというふうにははっきり言ってそう思っていない。それはわからない文学的な一つの表現にしかすぎないというふうに思っています。そうでないと、イエス様天に昇っていったらどんどん酸素が薄くなって、それからどうなっちゃうんだろうとかね、今の子供たちだったらもうすぐピンときちゃいます。そんなとこ、それでどこに収まるのっていうふうになる。つまり天に昇りということは、天に増します我らの父よということと同じニュアンスで、私たちの手の届かないというところですね。父のもとにお帰りになったっていうことだと思うんですね。これは私は聖書研究会の中ではしょっちゅう言ってるんですが、聖書に書いてある記事をその通りに信じることが聖書に対して忠実だという思い込みがあるんですが、私はそれが結果的にイエスを偶像にしてしまっているというふうに思っています。それはどうしてかというと、聖書に書かれている話その通りなんだけども、あれはあの時にしか起こらないの。いろんな奇跡や不思議な話というのは、これは聖書の話、私たちの現実にはそういうことはないのっていう、こう切り替えちゃうね。聖書の中のお話、それは素晴らしいです。それはもう昔にあったかもしれないけれども、今は起こらない。そうすると、じゃあ仕方がないって、そこそこで生きるってことになります。そういう取り方を私は聖書偶像教というふうに思っているんですね。そうではなくて、聖書の時代に生きた人々と、今の私たちとは 何ら変わりのない同じ人間なんだっていうふうに受け止めなきゃならない。イエスの弟子にしたって、あるいは契約に出てくるアブラハムやモーセ、ヨシュア、いろんな人たちもみんな基本的には私たちと変わらない同じ人間性を持った人で、あの人たちだけがスーパーな特別な人だっていうふうに受け取ると、それで聖書と現実の生活にギャップができてしまうんですね。そうじゃなくて、その聖書の中に書かれているいろいろなことっていうのは、その時代の影響とか書いた人の意図とかですね、そういうものがあって、そして書き方だってやっぱり当時の習慣に従った書き方がなされるんですね。ですから、そういう、これを私はだから聖書は信仰文学的歴史っていうふうに定義づけるんですが、そういうあの文学的な表現と現実ですね、リアリティ、何がそこで起こったんだろうっていうことをしっかり受け止めなきゃいけないというふうに思うんです。だから今日のテキスト、マタイの福音書28章ではですね、焦点の場面が出てきていません。書いていないですね。今日はキリストの焦点が主題の日なんですけれども、直接焦点なさったということが書いてなくて、まさに弟子たちを派遣するという箇所が選ばれている。これは私はとてもふさわしいなというふうに思っています。キリストが天に帰られる、天に昇られるということは、まさに私たちを派遣するという意味なんです。イエスの弟子たちにしても、イエスがいる間はどうしてもイエス様に対して依存的だったと思うんです。でイエス様いるからいいやっていう安心感、それがイエスがいよいよ十字架にかかるというその人間的な大変な苦しみの中にも、弟子たちはちっとももう安心しきって、ですから私はもう悲しみのあまり死ぬほどだ、だから一緒に起きててくれって言われても、弟子たちは寝てしまうぐらいの人だったんですね。しかしその弟子たちが50日でガラッと変わってしまうんですね。その変化の原因がキリストの焦点なんだというふうに言っていたわけです。ヨハネによる福音書にはそういう表現があるんですね。私はあなたたちを離れることはとても重要なことなんだというようなことなんです、ね、それはあなた方が自分の足で立つためなんだ。そのことについては今日の福音書ではマタイの福音書28章の16節のところに、さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った、そしてイエスに会う。動詞に気をつけてください。行き、行って、そして会う。これが現実的になされているのが私たちの毎週の礼拝だと思ってください。自分の家を離れて教会に行き、礼拝においてイエスに会う。これがまず一つですね。そしてそのイエスに会った者は今度イエスの言葉を聞く。私は天と地の一切の権能を預かっている。だからあなた方は行って、今度は思いっきり出て行けとですね、行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。行って教えなさい。これはイエスの弟子たちのに課せられた課題であるんですね。述べ伝える、あるいはバプテスマを授ける、つまり教会活動をするということなのですが、それが何のためにかというと、これがマタイの福音書の最後の言葉に誠にふさわしいですね。 私は世の終わるまでいつもあなた方と共にいる、という言葉。これはマタイの福音書の終わりからです。でこれはあのイエス誕生の場面、一章、マタイの福音書の一章のイエスの命名の記事のところに、一章二十三節にこういうふうに書いてあるんですね。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。マタイによる福音書はこのことをとても意識していた。イエスという名前がもともと神が共におられるということを示す、それが最後の弟子たちを派遣する命令においてきちっと締めのことになるんだよ。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるというね、ここでいつもっていう言葉と、その前の19節のすべての民をっていう、そのすべてっていうのと、18節の私は天と地の一切のっていう、これみんな同じギリシャ語が使われているらしいですね。ありとあらゆることにおいてイエスは共にいる。なぜマタイの福音書はその常に共にいるというところに植えておいた。これは私の想像ですけれども、イエスがおいでになられた、つまり神が人となられたっていう日々は、愛は何であるかということを示すためだ。そしてそれはまさに言葉で言えば、いつも共にいるということ。愛というのは常に共にいる。誰かを愛するということはその人と共にいる。それは空間的にべったりいつもいるっていうんじゃなくて、気持ちとして常にそこにいる。ボンヘッファーっていう人です。デートリヒト。この人は第二次大戦の時のドイツにいてですね、ヒトラーの暗殺計画に加担したということで捕らえられて、結局処刑されてしまうんです。ここいらは私たちには分かりにくい。つまりキリスト教というのは単純に暴力を否定するというふうに思っているときにですね、暗殺なんていう暴力の手段果たしていいのか。もちろんボンヘッファーが直接暗殺したわけじゃないのですが、このヒトラーが今支配しているということは全く間違っているという思いで、自分が神に仕えるということはこのヒトラーを一日も早く降ろすこと、だからそこで自分はその陰謀というんですか、実はだから権力側から見ればまさに反乱的な行為ですね。それに自分をかけた。ところが、運悪く見つかって捕らえられる。1943年5月に捕らえられた。昭和で言えば18年ですね。そして刑務所を順々に移され、そして1945年、つまり昭和20年の4月に処刑されて死ぬのですが、彼がその間に獄中で随分いろいろなことが、これが今日に至るまで、それで全世界に広く大きな影響を及ぼしているわけですが、彼のそのキリスト者とは他者のための存在となることであるというふうに言うのは、イエス・キリストがまさに他者のための存在になっているから、共にいるっていうことは 自分をいつも捨てなければ共にいるということはできないんです。自分を超越しなければ共にいるということはできないんです。自分の都合を優先していたら共に折れないんです。神が人となるっていうことは、愛は何であるかっていう、その愛を単なる倫理としてではなくて、人に親切をすべきであるっていう倫理じゃなくて、イエスが示された愛というのは、私の表現で言えば存在としての愛です。新約聖書の愛の参加で示されているパウロの愛は忍耐深くとかね、怒らない、高ぶらない、うんって言われるも、私は行いであるよりは存在だと思います。あり方、他者のための存在となる。そういう部分において私たちはいつも他者のための存在っていうのっていつも限界があるわけです。自分の都合が優先してます。いやーとはぼやいたらもうやめたとかですね、それから時によっちゃ人が手伝ってくれないって機嫌悪くなったりとか、そういうふうにとても自己中心になるわけですが、目に見える形でうまくいったかどうかではなくて、他者のための存在となるということにおいてなんだということをイエスの生涯が示した。しかもそれはわずか30歳そこそこで、死は十字架の死という、まさに非業の死ですね。神にも人にも捨てられるという苦難。このことが語っているのは単純なですね、パワフルな勝利のイエスっていうところで浮かれていてはいけないんですね。あんまりにも勝利のイエスが強調されすぎたがゆえに、イエスの生涯が私たちに語りかけてくるものをぼやかしてしまったんじゃないかという気がするのです。ボンヘッファーは単純にですね、イエス・キリストに復讐するということは、ヒトラーに対する抵抗運動に参加することなんだと。で、他者のために使える自分の命、そしてそのことで及んでくる苦難、そしてひょっとするとそれは死刑が、もうこれは十分分かったんですね。それは他者のために苦難を負われたイエスの十字架のもとにとどまることなんだ。だから自分はそのことによって本当に生きるんだというふうに徹底したんですね。彼は1945年に処刑されるわけですが、わずか39歳です。彼が残したその良き力あるものにという詩を一つ紹介したいというふうに思っています。大変有名な詩で、ドイツではもう教会賛美歌の中にも入っているようなんです。で、元の詩は7節からなっているんですが、良き力ある者に常に静かに取り巻かれ、不思議に守られ慰められて、私はこの日々をあなた方と共に生き、あなた方と共に新しい年へ入っていきます、っていう、これが一節なんですが、これは彼が処刑されるすぐ前のクリスマス、1944年、昭和19年の12月の末にですね、70歳の誕生日を迎えるお母さんに宛てた手紙に同封されている。もう一つは彼の婚約者マリア・フォン・ヴェーデマイヤーに宛てて書いた詩だというのですね。で、この良き力あるものにっていうのは私たちにはピンとこないんですが、私もいろいろ探ってみたら、この力あるものにっていう、そのドイツ語ではフォン・グーテン・メヒテっていう、英語で言えばバイ・グッド・マイトでしょうかね、その他マイ・ツーです、複数です。その力あるものっていうのは複数になってる。で、それは具体的にはどういうものだったのかというと、彼のその力あるものというふうに表現しているものはですね、父母であり、兄弟姉妹であり、婚約者であり、友人であり、学生たちであり、 あるいはあらゆる経験です。クリスマスの喜びとか、それから聖書の言葉、祈り、私たちの地上の生涯を取り囲んでいるあらゆるものも、彼は良き力たちというふうに言う。だからちょっと見ると偶像崇拝に見えるかもしれないですね。でも神が私たちによこしてくださっているものっていうのは、その目を持ってみたらそれぞれに光があり力があってこちらに伝わっている。だからそれは信者であろうとなかろうと多宗教であろうと、その人もそうだし、物も自然も、それで置かれてあるものとも、そこから何か伝わってくるっていうね、そういう思い。ボンヘファーがその彼女に出した手紙にはですね、自分はちっとも寂しくないというようなことを書いてですね、僕はどんな瞬間にも一人見捨てられていると感じたことはありません。あなたや両親、前線の友人や学生たち、あなた方は皆いつも僕の目の前にあります。あなた方の祈り、優しい思い、聖書の言葉、久しく過ぎ去った会話、音楽や書物、これらすべてのものがかつてないほど生き生きとした現実味を帯びてくるのです。この目に見えない大きな世界の中で僕たちは生きているのです。目には見えないが良き力あるものによって朝に夕に守られているということ。だからあなたは僕が不幸だなどと思ってはいけませんよ。一体幸福とは、また不幸とは何でしょうか。それは決して境遇に左右されるものではありません。それはもともと人間の内部で起こっていることによってのみ決まってくるのです。いつ処刑されるかわからないっていうことをただ待っているだけの牢獄の中で、彼のこの明るさ、そして自分はちっとも不幸だと思ってない、でしかも良き力あるものに囲まれている、それが生き生きと自分に迫っている、なんてこうすごい前向きなことでしょうね。そしてそこで彼は打ち倒されてはいないわけですね。まあ同じように彼と一緒にですね、投獄されていた仲間のシュラブレンドルフという人が、彼はやっぱりボンヘファーと違ってもうダメだって思う時が時々あったようですね。そうするとその時にボンヘファーにこういうふうに励まされたんだそうです。自ら敗れてしまったと、戦いを投げ出す者のみが敗れるのです。これはね、失敗したって言って投げ出した人が失敗なんだっていうことをお送りします。先週のテレビで、この田原総一郎が黒柳徹子と対談しているときに聞きました。彼の親は近江商人だったそうですが、近江商人のモットーは運、ドン、コンっていうふうに言ってます。運、運命の運、それから鈍いのドン、それから根性のコン、この運、ドン、コン、そしてその運がなければいい商売はできないけれども、その運を開くものはドンとコンだっていうことです。そのドンっていうのは人の目とか人の評判とかに似るくなる、あんまり気にしない。そしてあとコンっていうのは根性というのは、その根性っていうのはただ歯食いしばってじゃなくて、その根性のことを田原総一郎が言った時に、 彼らには失敗はないんですよ、ね、どんなことでも失敗したと思ったものにとってのみそれが失敗だ。だからそれがちょうど似てるなと思って、その本屋はですね、自分で破れてしまったと思った人だけが破れたんだよっていうのと同じだと思います。だからそれはなぜそういう粘り強さが出るって、そこが信仰です。主が共にいるから、いつも私と共にいる方がいるっていう信仰、その確かな印がキリストの昇天の出来事、マタイの福音書が、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるというイエスの言葉でその福音書を閉じている。で、しかもそれは出て行きなさい、行きなさいっていうね、そういうイエスの命令。私があなた方と共にいるのはあなた方が出ていくためだよ。その出ていくっていうのは他者のための存在になるっていうことだ。自分のための時間とか自分のための命と考えたときに全てがマンネリ化している。どっちかに行きます、傲慢になるか落ち込むかです。でも他者のための存在になって他者に使えるっていうことを本気に考え出すことによって自分が問われ、その自分の無力さを知ることによって共にいる方を意識できて、さらに減り下った時にまたどんなに良い力あるものがに囲まれているかということに気がつくでしょう。この良い力あるものにっていうその七節の歌がですね、一番最後が有名、七節が一番有名なんだそうですが、良き力あるものに不思議にも守られ、何が来ようとも私たちは心静かにそれを待ちます。朝に夕に、そして来る日ごとに、神は確実に私たちの傍らにおられる。良き力あるものに囲まれているという意識と、神がいつも共にいるという信仰と背中合わせです。そう信じられるから、なんと良き力あるものが私の周りにあるんだろうっていう、そしてその時に私に失敗はないのだ、敗北はないのだ、それはしかし力で打ち負かしたということではなくて、イエスの十字架の死が現象としては敗北ではあったけれども、しかし勝利であっている。だから目に見える形で勝つということが大事なのではなくて、目に見える形で成功するということに意味があるのではなくて、良き力あるものに囲まれていることを確信して自分を捨てることができるっていうところに意味がある。それがイエスの十字架が示している道じゃないかな。私たちはそういう意味ではこのもっともっと逆説的な価値っていうものに目を止めていなきゃいけないと思うんです。世の中は純粋的な価値です。強いことはいい、健康であることはいい、ね、人に褒められることはいいっていう、そっちばっかりな。で、私たちもついそういう中にいるとね、できるだけ揉め事のない方がいいとか、そういうふうになるんですが、 良き力あるものに囲まれている者にとっては何があってもいいということです。揉め事ばっかりでもいいし、あるいはうまくいかなくてもいいし、そして人に誤解されてもいいし、もはや生きているのは私ではなくてイエス・キリストが私のうちに生きているから、ね、そしてどんなに神が私と共にいてくれるのかということを近く経験できるか、愛っていうのはそういうことなんだっていうことをしっかり受け止める、これはもう何者にも変えがたい経験ではないというふうに思うのです。もう一度ですね、そのボヒーファーの7節を繰り返したいと思います。良き力ある者に不思議にも守られる、何が来ようとも私たちは心静かにそれを待ちます。まさに言うに、そして来る日ごとに神は確実に私たちの傍らにおられるのです。お祈りしましょう。聖なる御父上様、私たちはつい私たち人間が勝手に持つ価値観にとらわれて善悪を分けてしまいがちでありました。しかしあなたにとっては、私たちにとって悪と見えることをも善となすことのできる方であり、また私たちが善と思っていることをが悪であることに気づかせてくださる方でもあります。どうぞ最終的な審判者であられるあなたの前、私たちが召されたその御旨に沿って、この週も本当に真実に一人の隣人、一人の方に誠の隣人として仕えていくことができるものとなさしめてください。そしてそのことを通して、また私たちが生かされているその喜びと恵みを賛美するものとならしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。